クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第566回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、いやー、前回、マヌの小松先生の一人喋り2週連続からもうだいぶ2人会が2回ほど続きまして、通常運転というところではありますが、いやー、なかなか私的には、引っ越し作業自体は一旦落ち着き、あれ、この話、引っ越しの話しましたよね、してないかな、
部分的にちょっと話題はしたかもしれないけど、したとは言い切ってないかもしれない。
配信の中でしてないかもしれないですね。私、引っ越しをしまして、学生にも引っ越しするよって言ったら、大学生にも引っ越しするよって言ったら、お、先生、東京にって言われたんですけど、あ、いやいや、ごめん、福岡県内で引っ越しだけどっていう話をしましたが、まあ一番 SNS ではちょっと引っ越しをしましたと投稿をしたんですけど、福岡県内でお引っ越しをしまして、太宰府市というところに引っ越しをしまして、どうなんですかね、全国的には有名なのか、太宰府天満宮という神社がありますけど、歩いて10分15分の、なので散歩で太宰府天満宮に行けるっていう感じのとこにお引越しをしたので、そんなこともあって忙しかった、体調不良からの引越しだったので、そんなこともあって忙しかったところではあるんですが、なので、そういうちょっと物理的なみたいなところはもうだいぶ落ち着いてきたんですけど、まあやっぱ引っ越すと細々ねありますね。
どういった
住所変更の類とか、
あ、役所へね、
はいはいはい、役所とかもそうですし、役所だけじゃなくていろいろお買い物するとか、なんかの登録をしてるとか、その他もろもろとか全部で、今時ってやっぱなんかもうちょっと前に、何年か前に比べるとより個人情報の扱いとかが厳しくなってるのか、なんかその現住所が確認できるものを必ずつけてやんないといけないとか、なんかその手のもの結構増えてたりするんですよ。あとはなんかその引っ越しで結構なこうゴミだなんだも出てくるんですけど、そうすると普段のゴミ収集みたいなところで出せないものもたくさん出るので、そうするとこうわざわざ どこどこに持っていくとかみたいなことも結構あってですね、なかなかこう物理的なお引越しだけではなくて、そこに紐づくものが結構忙しいなっていうところがありますというところではございますよ。はい、ってなところでございますので、実は前回の収録くらいから引っ越しをした私の部屋で収録をしてるので、だいぶ小松先生とはZoomでつなぎながら収録をいつもしてますので、かなり和室な感じの絵面でお届けをしてるんですけど、はい、ここもねちょっと自分で DIY しようと思ってまして、自分で DIY っておかしいですね、 DIY って
かぶってます、
ね、yourself が Y が入ってますんではい、っていうところですけど、はい、実はもう壁紙は自分で貼り替えまして、はい、あとはでも障子がやっぱ和室っぽく見えるんで、ちょっと洋風ななんかできないかなとか、床は畳なんですけどフローリング化も自分でやろうと思ってるのでっていう話を学生にもしたら、すげーって言われて、すげーやろって、壁紙やったのすげーやろみたいな話はしてたんですけどそんな夏を送ってます。でもその太宰府に引っ越したっていう時に、その太宰府天満宮大体知ってるんですけど、なんか昨今だとすっごい気温なんですよ、太宰府市が、観測史上初最高気温みたいなのをちょうど引っ越した数日後ぐらいのタイミングで叩き出しまして、 そしたら太宰府市に引っ越したって言ったら、ああの気温の高いって言われることが結構あって、あ、なんかこの辺だけで言われてるんじゃなくて全国ニュースになってたんだって、その発言を聞いて改めて思ったんですけど、まあ暑いんですよ。なので、でも関東も暑いんでしょ今。
まあそうですね、だいぶ暑いですね。
なんか数日前に大学のスタッフに聞いたらだいぶ暑いっていう風に聞いたので、
うん、本当だ。4月19日38度観測、全国で最も高い気温、全国一を記録した。
そうで、その次の日だか前の日だか、あ、次の日かな、39点何度
観測してて、39.3って書いてますね。
はい、それがなんか太宰府市の今までの観測史上最高気温らしくて、もう7月で39度って8月どうなんのっていう、ちょっとね、
まあ体詳しそうですね。
はい、てなところでございますので、なんかね、学生もでも本当にやっぱ授業やってても体調不良やっぱ多くてですね、ちょっと聞くとね、夏バテからそこから体調崩した方に行ったっていう学生も時々いまして、やっぱこのね、気温が急に暑くなるとかみたいなところってやっぱあれですよね。小松先生大丈夫ですか体調？
ああ、まあ僕はそうですね。僕はどっちかっていうと暑いのは、はい、若干鈍くなってるというか、あんな熱中症になるんじゃないかって危ない感じではありますけど、はい、どっちかっていうとね、体壊すのね、冷えの方が多いんですよね。
あら、そうですか。へえ、うん。
だから、ちょっとこう、少し寒いなっていう状況で、ちょっとこう、うつらうつらしたりすると、やっぱりちょっと、はい、ちょっと自分の体温コントロールがやっぱりちょっと下手な感じに、やっぱりなる感じがすごいしていて、なんか冷えに関してはちょっと、あ、ちょっとこれは今少し予防した方がいいなっていう感覚がやっぱありますね。
今ね、どっちかというとまた リモートワークが中心ですもん ね。だからお部屋にいることが多いと思うので、逆にね、
そうだ、部屋にいるのでもうずっとエアコンつけてるから、
はい、
あまりそういうなんか激アツな感じはね、外に出ないと分かんないので、
ね、確かに。逆にそれはそれで、そうか、学生もそういう学生もいるかもしれないですね。
ああ、まあまあそうですね。
冷房が効いた部屋でちょっとこう体調逆に崩しちゃうみたいなね、うん、いやー、もう本当にずっと言ってますけど、もう気候は変わっちゃいましたね、私たちがちっちゃい頃とかに比べると。
まあもうだいぶ別物ですね、
ねえ、うん、感じになってしまってますね。いやー、そんな暑い毎日が来ておりますが、はい、じゃあというところで今日ですね、何のテーマでお話をするかというと、気温ですよ。違いますよ。
ボケが入った。
ということで、今回は、ターンで言いますと、まあ、ジャンルですね、トークテーマでするジャンルで言うと、ウェブ関連の回なんですよね。
はい。
はい。というところで、まあ、どんなお話をっていうところではあるんですけど、まあ、先生が、まあ、結構ね、まあ、社内もそうですし、いろいろ外に出てイベントごと参加されたりとか、小松先生、本当にいろんな、今、ご自身で、なんていう、なんでしょうね、まあ、
まあ、まあ、アンテナを張ってるというか、
活動的でいらっしゃる。はい。なので、まあ、っていうところで、なんか、社内の方がご紹介くださったようなんですけど、インスタグラムのね、アカウントがちょっと面白いのがありますよっていうところで、ご紹介をいただいて、それが、いわゆる AI で作った動画を、
はい、
まあ、インスタグラムなんで、まあ、ショートムービーみたいな形でたくさん紹介しているアカウントがあるということでご紹介いただいたんですけど、これがそのいわゆる料理動画っていう言い方をしていいんですか、大きなざっくりしたくくりで言うと。
うん、まあまあまあ、そうですね、料理動画
なんですが、全て、まあ、もう AI で作ってあると、
はい、
で出てくるキャラクターは、まあ、アニメーションチックなキャラクターが、
そうですね、
まあ、料理を作ってる動画をたくさんアップロードしてるんですが、まあ、AI 動画なんで、もうその破綻してるんですよね、料理を作る上でのこういろんな、なんていうんでしょうかね。
まあ破綻というかね、なんか、ああなるほどねっていう、なんかそのまんまプロンプト書いたらこうなるのかなとか、わざとこうしてるようには見えないなみたいな、
はい、みたいなね、
まあ、はい、
まあ、でもちょっと面白さのある、うん、AI を逆にこう AI の不自由なところを逆にコンテンツとしての面白さとして消化してるっていう言い方でしょうかね。
まあまあもしかしたら狙ってやってる部分だと思うんで、そういうプロンプト書いてる可能性もあるんですけど、
ね、はい。ってなあのものを紹介いただいて、でなんかよくよく考えるとまたここ数年そういう AI を使った動画の展開っていろんなコンテンツがあったり、また展開が数年前と変わってきてるなっていうのがあるので、まああのAI がイコールウェブかっていうところではあるんですけど、はい、まあ、いわゆるウェブ関連の大きなテーマとして、あの、動画の生成 AI についてちょっと、あの、語るのはいいんじゃなかろうかっていうことで、今日編集会議で決まりましたので、ちょっとそんな感じで楽しくお話ができたらなというふうに思いますので、リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたしますと、
はい、
いうところなんですが、じゃあ今ちょっともう話しかけていた、はい、ものなんですが、こちら、インスタグラムのアカウント、マイル、一皿の物語を描く AI 動画クリエイターということで、はい、ございますね。これすごいですね。フォロワー1万7000人。はい。で、フォローは3人しかしてないということで。はい。もう非常に、はい、なので、まあ、発信力の高い、はい、動画かなというふうに思うんですが。これはやっぱりあれなんですか、先生、その社内でいろんな勉強会とかも結構頻繁にねやったりとか、あとはあの社内での情報共有スペースみたいなものを結構小松先生ねご用意されて、
あの、いやまあそこまで
は知ってないですけど、
あ、まあまあこれに関しては単純にその、はい、まあ、去年ね会社変わって会社の中で、あの、まあ、社内 SNS をやる仕組みがですね、マイクロソフトのアカウント持ってるとできるやつがあるんですよ。
うん、
あのビバエンゲージっていうのがあって、はい、割とプランとしては普通にベーシックのプランで、あの使えるんですよね。だから誰も使ってなかったので、はい、
うん、
うちの会社はやっぱり結構ね、外にあの皆さん技術者として外に出てる方が多いと、コミュニケーションがね、はい、なかなか取れないなぁと。はい、そうするとやっぱり入ってもなかなかその会社の中でのコミュニケーション少ないと、そのなんだろうな、あのもっとそういうのは活発になった方がいいかなっていうのもあって、会社の人に言ってちょっと使いたいんですよと掛け合って、
うん、
でじゃあちょっと実験的にやってみるんで、ちょっとお互いあのフォローし合ってやりましょうよって言って、今1年近く続けてはいるんですけど、
はい、
まあ、その一環で少しずつまあ人が増えていって、まあ、一応人が増えていく中でも、うん、まあ、やる人やらない人はきっぱり分かれてはいるんですけどね、
うんうんうん、
でその中で、まあ、最近入った方が、まあ、投稿したもの
を、最近入った方が投稿したんですね。
だどっちかっていうとね、 AI 活用とかそういう観点というよりかは単純に
コンテンツとして面白いんですよっていう、コンテンツは
単純にエンタメとして単純に出してるだけで、なんかそういう AI 活用の一環出てきたというものではなくて、
あ、へえ、
単純に社内 AI での、まあ、僕も普段趣味とかの話とかを、
はいはい、
ね、最近はあの、煮たあの味付け卵とか作ってますよとかね、そういう、まあ、そういうたわいのない話とかもしているので、
でもやっぱりあれですね、今の話聞いてると、あの、まあ、今日ちょっと動画生成 AI について話そうと思ってるんですけど、あの、はい、違う話というかあれですけど、今聞いてるとやっぱ場を作るのは大事ですね。
ああ、まあそうです ね、
うん、だってあのでやっぱりもう少しちょっと AI 生成活用、 AI 活用とか生成活用みたいに言っちゃうと、やっぱちょっとね、あのあんまりこういうの載せれないな、ああいうの載せれないなみたいなところで難しいのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるこう社内 SNS みたいな、まあ、あの私はね、所属はデジタルハリウッド株式会社っていうところ所属してますけど、やっぱそこにも社内 SNS みたいなものはねあって、やっぱりそこからそのいわゆる雑談っぽい感じのところから生まれてくるものってたくさんいますんでね、やっぱそういう場を作るっていうのは今伺ってても大事なんだなってやっぱ改めて思いましたね、
うん、なかなかね、自然発生的に出るのが一番楽ですけど、
うん、
まあ、大体はそんな都合のいいものあんまないので、
うん、
でなんかしらやっぱり続けていったりとかすると、まあ、そこに乗っかってくれる人がたくさんいるんですけど、
ね、はいはい、
自分からそのない状態から人がいないところからそこをやっぱりやっていくっていうのはなかなかやっぱ最初そういう先々の想定とか、うん、最初から人がいないよねっていうのを分かった上でやるってことをしないと、まあ、なかなか期待最初に大きく持ってね 継続がなかなかできなかったりとかするケースが多いと思うので、で、まあ一応ね、このポッドキャストの場でも、ね、続けるコツは続けることだと分かっているので、続けていたら、何かしらそういうその乗っかってくれる人とかでいいものであれば、続けてられるはずなので、まあまあ、そういうところをちょっとやってますよね。
はい。いやだからそういうところから、まあ、出てきたというところなんですけど、まあ、そうですね、はい、まあ、先ほども言った通り、まあ、いわゆる料理動画という体裁を取っていまして、ただまあ出てくるキャラクターは、まあ、アニメチックな、はい、キャラクターが、まあ、あのいわゆる生成動画生成 AI で作ったような雰囲気の映像の中、料理を作るというところなんですが、これすごいんですよね。まあ、例えばチャーハン作る動画みたいのがあるんですけど、まあ、作る過程でうわーっとこう火をつけながらチャーハン焼きながら手で、ま、かき混ぜたりとかねいわゆるチャーハンってね、こう出来上がったらこうなんですか、ちょっとドーム状にこう盛り付けたりしますけど、それを両手でこうね、砂場でこう山を作るかのごとくね、やったりとか。
そう、多分最初の頃の動画はそういう感じは少ないんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからどっちかというと真面目に料理をその AI のアニメで見せているっていう感じなので、
最初の方は
僕が見てる感じではそうなんですよ。
はい。
だから多分最近だと思うんですよね、ちょっとその、まあ、なんだろうな、ん？何してんの？みたいな、こうちょっと違和感が動画の中で出てきたりとか、あれ包丁の代わりに出てきてるみたいな。
そうとかね。
そうそう。でもそれは
出来上がったキムチ料理頭に乗せてみたりとかね。
そう。だからなんかね、これ人によってちょっと受け方が違うと思うんで、僕は割と、なんか美味しそうな料理を作るっていう観点のボリュームの方が多いんですよ。
はい、ああ、逆に？
僕の中では、
うんうん。
で、最終的にその小ボケだったり違和感みたいなものを、ね、例えば手で料理してるとか、
はい、
あの手で切ってるとか、
うん、
あのなんか左肩の方になんか生姜乗っけてたりとか、なんかそういう、
そうそうそうそう、
頭にキムチ乗っけてたら、なんかそういう小ボケな部分って、はい、突拍子もないことではあるんだけど、
はい、
だけど映像の大半占めてるやつは至ってあのちゃんと料理を美味しく見せようとしてるところはやっぱ僕はすごく感じるんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんでちょっと全部が全部そのまあなんだろうな、もしかしたら完全にボケに割り振ってるかもしれないんだけど、動画のイメージを伝えると、なんかその、僕的には、割と真面目というか、綺麗な、やっぱりその、料理動画を作ってて、で、その中で、最後にガンと裏切るみたいな感じのものをやってるから、まあちょっとそれは、ちょっともしかしたら、人によってコンセプトだったり、捉え方は違うかもしれないんですけど、割と僕は映像としては非常にこう、綺麗な料理動画に、そういうアクセントが入ってるなっていう感じはするんですよね。
へー。そっかそっか、僕はそのいわゆるこういう動画ありますよってご紹介されて、でしかも、ピン止めされてるものがほぼそのちょっと何ですか、面白い感じで使ってるものがピン止めされてるので、なのでああそういう動画なのねと思ってたんですけど、
まあ、多分まあ、確かにそういう動画ねっていうのも多分合ってるんです。
あ、で、遡れば確かに料理メインの動画が結構最初の方はずっとそうですもんね、サムネイルだけで見ても。だからやっぱあれなのか、あれなんですかね、そういう風にやっていく過程でなんかどこかでちょっと変なことが起こって、そこを膨らませてたんですかね。
あ、かもしんないですね。もしかしたら多分真面目に作ってたら AI が勝手になんか解釈したものが、おいおいちょっと待てよっていう、
そう、
でそれをなんか楽しんじゃった人がもしかしたらそのまま、あ、これ面白いじゃんって言ってあげてる可能性はあります
、ね、そこを広げてってるかもしれないですよね、うん、だってそのアカウントのそのいわゆる人物紹介みたいなところに AI に突っ込み入れる人っていう書いてあるんですよ、
はいはいはい、
で最近のそのいわゆるちょっとあのおかしなことが起こる動画にはあの一言入ってんですよね、
うん、
動画の上に、
はい、
いやいやいやそうじゃなくてとかドヤ顔すんなとか入ってて、まあ、これがいわゆる AI に突っ込み入れる人なんですけど、だからなんか私はもうアカウント自体がそこをなんていうかスタートとしてたのかなと思ってたんですけど、今ね小松先生おっしゃって振りかあの前に行くとやっぱ確かに本当に料理動画を映像で美味しく作ってますっていうものが最初の方はずっと固まってるので、 なんかひょっとしたらそういう経緯なのかもしれないですね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
いや、とっても面白い動画なので、ぜひぜひインスタグラムやってらっしゃる方で、リスナーの方ね、いらっしゃれば、マイル、一皿の物語を描く AI 動画クリエイターでちょっと検索などしていただくと見ていただけるかなというふうに思うので、ぜひご覧になっていただければなというふうに思います。そしてなんかこういう動画紹介するんだったら、なんか他にも動画生成動画 AI の動画でなんか面白いのないですかねって聞いたら、これは小松先生が最近ご覧になってたんですかね。
そうですね、なんかショート動画おすすめで上がってきたやつを、面白いのでついつい見ちゃってるんですけど
ね。紹介してくださって、で僕はでもこれ編集会議で小松先生聞くまでこのチャンネルだったりとか知らなかったんですけど、 YouTube のチャンネルで、文化的なよるこさん文化的なよるこっていうアカウントがございまして、そこがベースはショート動画なんですかね。
はい、そうですね、それまとめた動画を
まとめた動画を、いわゆる動画コンテンツとして置いてるっていうような感じにはなってるんですけど、これね、まあちょっとこういわゆる著作権的にはグレーなところもなくはない、作られてる動画自体はグレーなところはないんですけど、扱っているテーマがドラえもんとクレヨンしんちゃんというところなのでそこ のキャラクター名とかコンセプトを使った面白動画なんで、そこで言うとどうなのかな著作権的にはっていうところではあるんですけど、まあでも出てきてる動画はいわゆる生成 AI で作った動画なので、なんていうんですか、そのキャラクターをそのまま活用してたりみたいなことはないので、まあ、そこに関してはっていうところなんですけど、こういうのってだからどうなんでしょうね。
まあちょっとね、グレーはグレーだと思うんですけど、ね、どっちかっていうとその同人誌とかその二次創作の部類に入るかなと、
ね、そうですね。
これがちょっとこう商業的なものだったりとか、あとそのベースの作品を貶めたりとかね、まあそういうふうなことになると問題かなって気はしますね。はい、で、まあ、エンタメとしてはそのみんなの共通した知識をその使ったりとかね、そこがデフォルメとして未来でこういう風になっている未来だったりとか実写的なところだったりとかっていうところで、まあ、原作のものとは明らかに違うよっていうところだったりとか、はい、創作だよこれはっていうのが、まあ、明らかに分かるもので、
はい、
ベースのものに対してそれをなんか、まあ、活用してるかって言ったら、まあ、一部ねやっぱりキャラクターをこう、あこのキャラクター出てきた、あこの人こんな風に描くんだとかねそういうちょっと面白さはあるのはどこまで許されるのか、ちょっと正直まあ商業的なところで言ったらまあダメだろうなって感じはしますけどね。まあ、YouTube で残ってまあそれの収益とかになったらそれはどう扱うのかっていうのは
確かにね、
グレーではあるんですけど、ね、
これただやっぱり最近のその生成動画 AI ってね、1,2 年前に比べるとやっぱり進化してるなっていうのはやっぱりよくわかる動画ですね。
やっぱりこうキャラクターとかがその違う場面に出てきてもう同じものとして捉えられるん
ですね。カットが変わった時にね、はい、前はやっぱダメでしたもんね。
そうですね、なかなか合わなかったですね、そこがね。
そこがもう全然問題なくねできるような流れになってますし、で面白いですね。そもそものストーリーも面白いですし、あとはやっぱりさっきのお料理動画もそうですけど、その AI の生成でちょっとこう実写で撮った時に違和感を感じる部分をうまくコンテンツのメリットとして生かしてる感じがすごくしますね。
そうですね、やっぱりこうなんだろうな、非日常と日常があると思うんですけど、
はい、
多分これって結構非日常的な世界観を描いてるんですよね。表現
でね、世界観でね。
でスピード感だったりとか衝撃だったりエフェクトみたいなところが非日常感と相まって AI が得意な分野であり、
はい、
ちょっとこう少し影を落とすような実写みたいなところって 多分 AI 得意だと思うんですよ、僕の意味だとね、うん、そこがね、うん、うまく使われてる感じはすごいします。これ多分日常的な方にするとものすごい違和感出ると思う
んですよ。出てくるし、そこが気になるんですよね、うん、だから、まあ、小松先生編集会議でもおっしゃってたんですけど、そのセリフ回しとかもちょっとこうね SF チックな見せ方をしてるので、ちょっとこう間延びしたセリフとかを言ったとしても、間延びっていうのはなんとかみたいな言い方をしたとしても、そこがあの目立たないと言いましょうか、なんていうんでしょうね、この感じの中で許容されるというんですかね、
うん、なんかそうです ね、
うん、
むしろなんかそれをなんか楽しめるぐらい、
はい、
そう、これは AI でできてるからねっていうところの理屈が頭の中で立つんですよね、
う
ん、
そうですよね。いやー、とても面白い。なかなかでもその先ほどね、小松先生がそのみんなの中に共通認識があるところをうまく使ってっていうところでお話をされていて、で、まあ、そこが、まあ、この作品でいうとちょっとグレーなところではもちろんあるんですけど、昨今ね音楽とかもそうですけど、どの世代でも、ね、前提として分かるってもうなかなかなくなってきましたよね。でもそういう意味では、
まあそうですね。
若い人が、
そうですね。若い人がみんな知ってるけど、上の世代の人も知ってるかっていうものって本当少ない。
ないですよね。だからまあドラえもんやクレヨンしんちゃんは、まあそういえばそういう意味で言うとそうですし、まあね、あのちびまる子ちゃんとかサザエさんとか、やっぱりね、アニメーションで言えばその辺だったりっていうのはそうですしね、まあ音楽も誰でも知ってますよっていうのは今もなかなかなくなってきてるので、こういう表現自体をするのもね、なかなか難しい時代にはなってるんだろうなっていうのもちょっとね、なんか今先生の話聞いてても思ったりしましたね。
ああ、そうですね。共通点はだいぶ減るでしょうね。
ねえ、
みんながっていうのは。
っていうところではございますが、どうなんでしょう。こういうポッドキャストで積極的に。ぜひぜひって言っていいコンテンツなのかどうかっていうのはあれなんですけど、
まあ、興味ある方ぐらいでいいんじゃないですかね、それはもう。
面白いんでぜひ。
まあまあまあ、そうです、はい、特に世代はね、ドラえもんクレヨンしんちゃん分かってる人であれば、まあ、
はい、
そこそこ楽しめるんじゃないかなと僕は思ってますけど、
ね、はい、ご覧になっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ってなところなんですけど、じゃあというところで、最近のここね、本当に 1,2 年半年、動画生成 AI って、まあ、どんな感じになってきてるのかなっていうところではあるんですけど、Weel っていうですね、 AI を使うすべての人へという、メディアがございまして、そこのメディアの記事でこちら5月21日、はい、最初の多分記事掲載は5月19日なのかな、はい、動画生成 AI のビジネス活用事例10選、大企業の導入事例も紹介という記事がですね、結構動画生成 AI のいろんな視点を、まとめてくれてまして、少し分かりやすかったので、はい、ここをベースにちょっと最後、昨今の動画生成 AI について小松先生とお話をしていければなというふうに思うんですけど、やっぱりなんか押さえておきたいポイントっていうのが最初に3つ箇条書きであるんですけど、動画生成 AI の企業活用事例というのが、まあ、広告制作から社内研修動画まで多様な用途で今もう実用化してきているっていうところが一つ、そして、導入することでコスト削減、制作スピードの向上、あとこれ本当そうだなと思うんですけど、多言語対応が実現できるというところで、ビジネスの競争力強化につながると、そしてもう一つ、ランウェイ、ヘイゲン、シーダンスというような、まあ、用途別のツールが揃ってきているということで、目的に合わせた選択と小規模な POC からの段階的な導入が成功のポイントとなってきているということで、ここ昨今の動画生成 AI というところで押さえておきたいポイントが3つ上がってるんですけど、小松先生、このあたりについてはどうですか？
まあ、僕もちょっとあんま明るくはないんですけど、はい、ただやっぱり昨今のね、チャット GPT イメージ 2.0 から見ても、やっぱりその AI エージェントとして、
はい、
画像だったりっていうところが結構生成が、少ない用語で 専門家だったらこう捉えるよね一般的にはっていうのが、はい、すごくこう発達している感じがしますので、うん、で動画でそういったところが活用されるっていうところだったり、まあ、あとねやっぱすごいなと思うのは、
はい、
あの僕もちょっとシーダン使ってちょっと気になるんで使ってみたいなと思っているんですけど、あの、まあ、テキストから起こせるであったりとか、うん、まあ、その画像の例えばストーリーボードからあの作るであったりとか、
うん、
あとはそのリップシンキングですね、口と合わせて動画が作れるだったりとか、
はい、
まあ、その音声とかもねやっぱりあの作成もだんだんその前多分この事例に乗っかってる動画って多くはやっぱりここ 2,3 年の事例が多いんですよ。
うん、
でそうすると 2,3 年だと本当に最近の生成 AI の動画を使ってないので、
はい、
割とだから当時の最先端のものを使ったりとかやっぱり弱いところが、うん、例えば動きの部分とかは弱いので、
はい、
割とこうモーフィングっていうなんだろうな、うんうんうん、映像と映像をつなげるようなところは、うん、まあ、昔からある手法ではあるので、
はいはい、
だ生成 AI とモーフィングをうまく使ってつなぎ合わせるとかそういうなんかテクニックが垣間見えてるものはむしろクオリティ高く今見えちゃうぐらいな、
はい、
あのどっちかっていうとあのそういうのは人のやっぱり手が入ってるなって感じがすごいするんですよね、
うん、
やっぱり最近のは本当にもう AI って全部できちゃうっていうところを、
はいはいはい、そうですね、
でその辺がやっぱり、まあ、僕もちょっとねこれから触っていきたいなと思っているのでそれぞれの細かい特徴まだ実は全部分かってはいないんですけど、
うん、
あのでこの辺もねウェブサイト制作の話した時と実は結構似ていて、
はい、
ある一定のレベルまでは、
はい、
多分結構使えると思ってるんですね、
うん、
ウェブサイトも結局あのクオリティが高くなくてもいい人たちに向けて、
うん、
そして欲しいって言ってるサイトに関しては生成 AI で作るもので十分対応ができると、
うん、
ただもちろんクオリティ高いものだったりとかあの信頼性みたいなものをどんどん担保していきたいってものに関しては生成 AI だけだとやっぱまだ難しい点は、
うん、はい、
そこはプロの、ね、目線が必要だっていうのがあるので、うん、まあ、それと同じで多分生成 AI の動画もある一定のレベル感だったりある一定の、うん、向けたものに関してはあの人は必ずしも1から10まで作んなきゃいけない時代ではなくなってきてるんじゃないかなっていうのはすごく感じていて、はい、そうですね、
うん、
もうそれに十分対応できる、まあ、あとどっちかというと AI を使うのってクレジットとしてお金を使う話になるので、
はい、
そこが費用対効果としてちゃんと見込められる人は多分こういうものを使って仕事がだんだんできていくんだろうなって感じはすごいしますよね。少なくとも使わないのに比べたらコスパはだいぶいいはずなので、
はい、いやそうですね、
まあ、ちょっといろんな観点があるね。
そう今ねいろんな観点でお話いただいたんで、ね、
脱線しまくりました、
ね、いや本当にそうだと思います。はい、やっぱりここの今紹介したこの紹介 してるといいましょうか、ウィールさんの記事の今参照している記事なんですけど、結構事例も紹介してくださってまして、で、まあ、割と比較的最近のものもあれば3年ぐらい前の、
うん、
企業広告、パルコの企業広告なんかも紹介されてるんですけど、やっぱりその企業広告って編集会議の時にこれ2023年のあとパルコハッピーホリデイズっていう、広告動画で編集会議で小松先生とこれ本当に2023年のものなのって最初話になりまして、でいろいろそこら辺もちょっとデータ取ろうかなっていうので本当に23年ですかどうですかっていろいろ取ったら実際23年だったんですけど、でなんかアワードで賞取ったりもしてるぐらいクオリティ高いんですけど、ただその視点でもう一回見るとさっき小松先生がおっしゃった作りがちょっとこういわゆる全て AI で作ってるんですが、いろんなAI を使い分けてて、でその作るフローとしては、静止画をベースにしながらも、ね、モーフィングっていう言葉をさっき小松先生も使ってくださいましたけど、モーフィングやアニメーションなんかをうまく使い、自然に見える形でクオリティ高く作ってるんですよね。しかも作ってる人間が当時のトップクリエイターだったりファッション業界の専門知識を持ってるので、そこの部分で、動画全体の、世界観とかも高く保てるように作ってるので今見てもすごいって話なんですけど、ただやっぱりそこから3年2年経ってるとやっぱり今の動画はどっちかっていうと いろんなところで手を加えっていうよりはなんか一つベースになるものでもう動画のある程度世界観が作れてしまうようなところまで来ちゃってるので、またちょっとね昨今の動画の作られ方とは違うんだなっていうのはやっぱちょっと要素を見ると感じますよね。
そうですね。だからパルコの例なんかで言うと、
はい、
僕にはするとあれって確かに AI 使って活用してっていうところではあるんですけど、
はい、
一般的な動画クリエイターが作ってるものでは僕はないと思ってるんですよ、
うん、そうですね。
で AI の生成 AI の動画って基本的にはその今あるもののまあ平均値じゃないですけど、
はい、
あるものをどう合成して作っていくかっていうそういう技術だと思っているので、はいはい、そういうのとパルコの動画の例って生成 AI でもちろん作ってるんですよ、部分部分もちろん、
うん、
で全体的に作ってるものの、
うん、
1から10までその平均的な動画のこうだったらこうだよねってエージェントに作らせたものでは逆にないと感じるんですよね、
はい、
そこにやっぱ人が介在した魅力が入ってると思っているの で、
はい、
で何が言いたいかっていうと二極化すると思ってるんですよ、
はい、
そので今まで の、 その動画クリエイターの人が生成 AI を使うっていう意味と、
はい、
そういう一般的な知識しか持っていない人の生成動画が作る意味合いって別だと思うんですよ、
ね、
うんうん、
はい、
でその一般的な人が作るものでもそこそこのものは耐えうるっていう話だし、
はい、
クリエイター的な能力を持った人が作るっていう場合にはより高度な、
はい、
そのなんだろうなリクエストだったりとかベースになるものだったりとかっていうのが存在するの で、
うんうん、
で僕らもそのデザインとかをプロンプトでなんか書かせようかなと思った時にキーワード知ってるか知ってないかだけ全然違ったり
しますから、
ね、違いますから、うんうんね、例えばサイケって言葉だったりとかね、そういうなんか前に僕が言ったので言うと、うん、まあ、ポップだったりとか、
はい、
メンフィスとかそういう言葉とかがあるだけで全然クオリティが、はい、テイストが違ったりとかするっていうのは出てくるので、はい、まあなんでそこがちょっとだから動画生成でも意味合いが変わってくるので、
うん、
まあここまでできるようになったよねっていう事例を見て自分でできるかどうかっていうのは本当にものによる感じはすごいしますね、うん、今回の見ても改めても、
うん、あとはやっぱりねCM 動画もそうですし、あとは私たちが普段、まあ、作ってるウェブサイトもそうですけど、さっきまあ小松先生いろんな視点でお話をしてくださった中に信用っていう言葉がやっぱり出てきていて、で CM 動画であったりとか、まあ、ウェブサイトもそうですけど、やっぱりいかにこう高い信用とか信頼性を担保するのかっていうのは、まあ、ある意味必要なジャンルかなというふうに思ったりはするので、そこでその生成 AI で作った作らないをどのくらい意図的にちらつかせるのかとか、逆にそれを感じさせないところまで落とし込むのかっていうのもやっぱりコンテンツの見せ方によるのかなっていう気はするんですよね。
そうですね、 その通りだと思いますね、う
ん、で CM はそこがちょっとコントロールしやすいというか、コンテンツエンタメとして消化しやすいんですけど、ウェブはちょっと難しいかなって思っているんですよベースとなるウェブですよ。ウェブの中のコンテンツ動画とかみたいなのはなんかいける気がするんですけど、なんかウェブサイトっていうもの自体はなんか結構信頼性を保たないといけない気がしていて、そこになんかその生成 AI、 それは動画に限らずなんですけど、まあコードを書くにせよ何か静止画作るにせよなんですけど、そこに生成 AI の粗さが見えてしまうとちょっと冷めるというかっていうのはなんかちょっとあるのかなって気はするんですけど、 どうですか。
あ、まあそうですね、これは本当に人によるって言葉ばっかり使ってますけど、まあ、免罪符として使いたいわけじゃなくて、本当にその AI のものをたくさん見ていて AI に感度が高い人の見え方がちょっとその薄っぺらさを演出しかねないっていうところだと思うんですよ。僕は決して AI 使っちゃいけないと思わないし AI 使っていいと思うんですよ、
うん、
ただなんかその相手にあこの会社はこの AI をうまく活用してる会社だっていう分にはいいんですよ、
はい、
ただそれがあこの会社は AI で 手を抜いてるなとかね、うん、AI で騙しに来てるなとか、まあ、そういうのを感じさせかねないんですよね。
そうですよね。
でその辺の見極めが弱い人が作っちゃうと、うん、知らず知らずのうちにそのウェブサイトから人が離れる要因になりかねないんですよね、うんうんうん、だからやっぱりね、振り切る上で、あ、これは AI で作ってるんだよなっていう認識のもと見てもらうのか、
はい、
まあ、あの AI らしさを使ってるんだけど、パーツ的に使っていって、プロデュース的なところが別に垣間見えれば、ああ、こういうのを用途でよく使うよね、今時ね。
うん、
でも作ってるのは人だよねっていうのが、まあ別にそこにあれば、それはそれで僕はいいと思いますし。だから作り手も、その受け取り手が、AI、昨今の AI に対してどう受け止めているかとか、うん、どう感じているかっていうのは、実はワンパターンではないなとは最近思うので、
うんうん、
まあ、複数のパターンをちょっと知っていくべきじゃないかなと思いますよね。
いや、本当そうですね。いや、やっぱりなんか、そのさじ加減をね、その どう見せるのかっていうところで言うと、冒頭に紹介したやっぱりその料理動画であったりとか、まあね、ドラえもんとか、ちょっとシクレヨンしんちゃんをテーマにした動画とかもそうですけど、やっぱりそこが なんていうんでしょうね、AI であるっていうところをうまくコンテンツに昇華してるなっていうふうに思いますし、今ね、ちょっとご紹介してるサイト、すごくいろんな情報が、生成動画 AI に関する事例もそうですし、作り方もそうですし、使われるツールの紹介もあるので、ぜひ皆さん、後でじっくり見ていただきたいなと思うんですけど、事例のところでね、いわゆるガラスでできた野菜をカットする動画とかあるんですけど、
はいはい、
そういうのはやっぱ生成 AI だからこその面白さじゃないですか、コンテンツの。
そうですね。
ねえ、だったりもしますし、ミニチュア風の動画、絵から本物が飛び出す動画みたいなところっていうのは、なんか見てる人が AI 動画であるっていうことを肯定的に受け止めた状態で見るので、そういうのはやっぱりうまく使えますよね。
そうですね。メタ的にね、こうなるはずがないのに、あ、なんか普通にそれができてるっていう違和感、はい、あ、なるほど、これは AI でできてるんだな、面白いなっていう風なところにちょっとつながる感じはするので、
はい、
うまく使ってますよね、そういう意味
で、
ね、
っていうところがあるので、そういった事例の紹介もたくさん掲載されてるので、まあ、ぜひぜひですね、ちょっと目次代わりに使ったサイトですが、はい、皆さんぜひぜひこちら、WEEL というメディアの動画生成 AI のビジネス活用事例10選、大企業の導入事例も紹介というページですね。ぜひご覧になってみていただけたらなというふうに思います。はい、というところでお時間も結構来ておりますので、以上としたいなと思いますが、やっぱりいろんな視点でちょっと常に追いかけていかないといけないですね。
そうですね。まあ、ちょっと今日は僕これを通して改めて感じたのは、
はい、
AI ってね、一般的なものを作るっていう観点からすると、一般的なものでいいサイトとかであればそれでいいなと思うし、
はい、
でも一般的じゃないってどういうことだろうなって言ったら、うん、人の手がやっぱり入ったりとか、この会社だからこそこういう風な、うん、なんか演出をしたいなっていう要素が入った瞬間に、それは一般的じゃなくなるんだよな。
はいはいはいはい。
だから一般的じゃないところっていうところをちゃんと感じてもらえるってどういうことだろうかっていうのかが、うん、前まで以上に何かその体験であったりとか、うん、自分の言葉であったりとか、いわゆる、ね、うん、コンテキストを残すかっていうことだと思うんですよ、うん、
はい、
今まではそういうことをしなくても、
うん、
せざるを得なかったんですよ。だって、はい、生成 AI なかったから、
はい、
一般的なものを自動的に作るなんてことはできなかったので、うん、結果的にみんなオリジナルになってたわけですよね、
はい、
ところが今それがオリジナルなものを作ろうと思った時に、あ、とりあえず AI に作らせよう、あ、これでいいじゃんってなると、それはもう一般的なものであるので、
はい、
サイトの目的が一般的なものでないんだったらそれはまずいよってことを僕ら知らなきゃいけないなって、ちょっとすみません、いろんな理屈をちょっと言ってしまいましたけど、はい、はい、ちょっとそんなことをちょっと今日は思っちゃいましたね。
いや、本当そうですね。はい、ってなところでございました。はい、以上といたしましょう。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。 ただし、Spotify などなどの購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やその情報がですね、皆様にヒュッと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけますというところでございます。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので、聞いていただきますとKとKが大変喜びますというところでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第567回567ですね、はい、567回でお会いいたしましょう。皆さんさよなら。
さよなら。